4日木曜日の小樽市リベシ版です。小樽市内では本年度市街地でのヒグマの目撃や痕跡の報告が相次ぎ、市がまとめた出没情報は3日午後5時時点で昨年度の15件から2倍以上の38件に上ります。特に10月以降、住宅街への出没が続いた市桂岡町周辺では13件と集中、付近の小中学校では2回の臨時休校、保護者送迎による登下校を迫られるなど大きな影響を受けました。市内では出前授業や教育用 DVD の貸し出しなど、熊への対処法を広める取り組みが加速しています。小樽市の銭箱中学校で2日、小樽署の渡辺地域課長によるヒグマ対策の講演会が行われ、生徒たちは熊被害の恐ろしさや対処法を学びました。小樽署によりますと、市内中学校で熊に焦点を絞った講演は初めてということです。小樽署が10月に市防洋台地区の住民向けに行った講演が好評だったことから、市教委が熊の出没が続く市桂岡町を校区に持つ銭箱中学校での開催を依頼しました。渡辺課長は講演で、市内を4区域ゾーンに分け、市の対応を定めた小樽市ヒグマゾーニング計画に今年の熊の出没地点を表示した地図を掲示、通報数は一昨年と同じくらいだが、今年は市街地での目撃が多いと説明し、出没地点が桂岡町近辺では特に多いことを示しました。渡辺課長は、熊を見かけた際には刺激しないようにゆっくり後ずさりし、屋内に逃げるのが最善とし、日頃から市や警察の情報に関心を持つなど、身を守る行動をとってと呼びかけました。小樽市内の NPO 法人自然教育促進会がヒグマとの共生について解説した DVD の貸し出しを始めました。 DVD はおよそ20年前にヒグマ専門家と制作したものですが、この法人は人里への出没が相次ぐ今こそクマとの付き合い方を改めて学んでほしいと話します。自然との触れ合いを通じた教育活動に取り組むこの法人が2006年、子どもたちに熊の基本的な知識と対応法を学んでもらいたいとの思いから、北大ヒグマ研究グループ、熊研を創設した研究者らの協力で、ビデオテープや DVD を制作、当時北海道内の小学校をおよそ2000校に配布しました。視聴時間はおよそ30分。熊の生態やキャンプなどで山林に入る際の注意点などを解説し、熊が人間の食べ物の味を覚えることで人里や人家に侵入する危険性を説明します。この法人の安原代表、62歳は、熊の生活圏を乱さないため、人間が注意すべき点がまとめられていると話します。DVD は市教委に3枚寄贈済みで、この法人で残り5枚を保管しているということです。DVD の貸し出しは無料。問い合わせは、自然教育促進会、電話0134-51-5666へどうぞ。次です。第4回定例小樽市議会は3日開会し、狭間市長は、熊の緊急猟銃に向けた体制整備費などを追加した本年度一般会計補正予算案など議案32件を提出しました。緊急猟銃の体制整備は備品の購入費など110万円を計上しました。また、暑さ対策として市役所本庁舎や消防庁舎の一部執務室へのエアコン設置費、市民センターの空調設備整備費を26年度の債務負担行為に設定しました。共産党は比較公安条例案を提出しました。会期は22日までの20日間です。本会議は7日まで休会し、8日から10日に各会派が代表質問と一般質問を行います。次です。 小樽市の生活支援コーディネーターが高齢者の暮らしに役立つ情報を発信するため、住民らが交流する集いの場や便利屋などをまとめた4種類の地域資源ガイドマップ、生樽マップを初めて作成しました。地域で支え合う仕組みづくりを進める活動の一環で、高齢者らの声を聞きながら種類を増やすことも検討しています。生活支援コーディネーターは、市が高齢者の生活を支援する体制整備に向けた調整役として配置、市内全域を担当する第一層のコーディネーター2人を医療法人社団一指導人会の福祉施設ハビリスに、各地区で活動する第二層のコーディネーター合わせて10人を市内全4カ所の地域包括支援センターに置いています。マップには高齢者やケアマネージャーから地域包括支援センターに情報提供を求める相談が多く寄せられている内容をまとめました。1、集いの場。2、家事手伝いサービス、便利屋。3、介護タクシー。4、認知症カフェの4種類で8月に完成させました。それぞれ所在地や連絡先、開催頻度、利用料などを紹介しています。マップの名称は、小樽のなまらためになるから着想。内容を年1回程度の頻度で更新する予定です。第一層コーディネーターで看護師、主任ケアマネージャーの上林ゆかりさん61歳は、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために活用してほしい。除雪や遺品整理など就活支援の情報を求めている人もいるのではと話します。A3 版2つ折りで各3000枚を制作、市役所や地域包括支援センターなどで配布しています。問い合わせは上林さん、電話0134-24-6778へ。次です。小樽市内で5年以内に創業した事業者の商品を販売する応援販売会が2日、長崎屋小樽店で開かれ、多くの市民が訪れました。創業間もない事業者やその商品を広く周知しようと、小樽商工会議所が初めて企画しました。販売会には国の伴走型小規模事業者支援推進事業の補助金を活用した事業者など合わせて8社が出展。あんかけ焼きそばクッキーやローストポーク丼、小樽産ニシンを使ったサンドイッチなど個性あふれる商品が並びました。次です。小樽天狗山ロープウェイの冬季営業が始まり、外国人観光客らが山頂からの景色を楽しんでいます。冬季営業は11月29日に開始。天狗山は映画、ラブレターやアメリカ配信大手、ネットフリックスのドラマ、ファーストラブ初恋のロケ地として人気で、観光客らは市内の街並みや日本海を背景に記念写真を撮影していました。このロープウェイは最新の運行情報を知らせるデジタルサイネージ、電子看板を10月、三陸駅近くに新設。縦2メートル、横3メートルで英語や中国語、韓国語など5カ国語で案内しており、今後各種イベントなども紹介するということです。来年3月31日までの午前9時から午後8時。元日は午後4時まで。12月31日と来年1月2日、3日は午後5時まで。冬季往復料金は中学生以上2000円、小学生1000円。スキー場とソリなどで遊べるスノーパークは今月20日オープンの予定です。続いては蘭越です。蘭越高校の3年生が議員役を務め、町の未来について提言する模擬議会が町議会の議場で開かれました。高齢者と若年層の交流や、市街地への稲穂のモニュメント設置について質問があり、答弁した今町長をうならせました。続いてはニセコです。町内での起業を後押しするニセコ創業フォローアップセミナーが町民センターで開かれました。 東京の小田急電鉄の社内ベンチャーアイフラッツで地方創生に携わる半川チーフプロデューサーが講演し、町内の事業者らおよそ25人が全国の活性化事例や地域で事業を行う際の考え方を学びました。町商工会などが主催し、11月28日に実施しました。続いては言わないです。岩内地区の15建設業者で作る言わない建設業協同組合は、設立50周年記念誌を刊行しました。北海道電力泊原子力発電所関連の建設工事を受注してきた歴史や、50周年を記念した地域還元イベントなどを紹介しています。A4 版20ページ、400部を作成し、岩宇4町村役場や取引先に配布しました。続いてはぐっちゃんです。町内社会人吹奏楽団、ぐっちゃんブラスオーケストラとぐっちゃん高校吹奏楽曲とのジョイントコンサートが11月29日、町文化福祉センターで開かれました。異なる楽団の総勢60人が一つになって見せた力演に、聴衆およそ200人から大きな拍手が送られました。続いては2期です。2期混声合唱団は、第32回定期演奏会を6日午後1時半から町民センターで開きます。糸、瑠璃色の地球、リフレインなどを披露します。2期フルーツ合唱団の参上出演を予定しています。入場無料、問い合わせは事務局の鈴木さん、電話 090-9085-3065 へ。以上で4日木曜日の小樽しりべし版を終わります。